深掘りタイム12。
ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からギノワンシティ FM81.8MHz からと、毎週土曜日17時からFM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホやパソコンからリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。
皆さんこんばんは。パーソナリティの春菜です。
パーソナリティのコバでございます。
お願いします。
お願いします。
コバ、はい、さん、私、はい、実は、うん、カメラを向けられると、うん、爪痕を残そうと何かしたがるんですよ。
あーなるほどね。なんか変顔しちゃったりとか、
あ、面白いことを何かやろう何か残そうというのですごい必死で、だ沖縄の結婚式ってこのテーブルのを回って、はい、ちょっと休憩の間、うん、ご歓談中の時にカメラが回るんですよ、うん、
はいはい、
でその時に、あ、やばい、なんかしなきゃなんかしなきゃと思って、
はい、
お寿司にたくさんわさびを乗せて一気食いとか、
うん、それすごいでしょ。すごい
楽し
い、辛いっていうかね、うん、もう体張ってますね、
はい、体張れる私でございます、はい、今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
それではコバさん、本日の特集は何ですか？
はい、ワンナップタイム第66回目の特集は沖縄の怪異怪談後編。前回に続き今回も沖縄怪談の研究者で作家の小原武史さんの沖縄の怪談話でございます。先週は那覇市の松川にまつわる怪談話をしてくださいました。今週は沖縄の事故物件にまつわる怪談話をしてくださっています。最近事故物件って怪談界隈では人気ワードなんですよね。例えば大島テルという事故物件検索サイトなんかも以前から人気ですよね。
琉球の怪談実話を集めた琉球怪談ボーダーインクでデビュー。得意フィールドは沖縄に語り継がれる怪談や民話、伝承、妖怪、歌姫などをフィールドワークとして活動。琉球怪談、沖縄怪談の研究者であり語りの第一人者。さまざまな沖縄の怪異怪談の書籍を数多く出されていて、最近の著作では沖縄怪異談大全、琉球奇談、一邪魔の飛び交う家、琉球妖怪大図鑑、琉球怪談などで知られている作家の小原武史さんです。
これはうるま市石川の話なんですけど、4畳半4畳半と、まあ、3畳か4畳半ぐらいのキッチンがあるね部屋なんですけど、僕は知り合いが泊まっ、まあ借りてたんですよ、そこをね。で最初から線香の匂いがしたらしいんですよ、部屋に。でも安いし、角部屋で そこだけすごい安かったんですよ。他は4万5千円ぐらいだったのに、そこだけ2万。まあ大江さんは 角部屋だからねって、ちょっと湿気があるんだよっていう話して、それだったら2万円でいいですよって言って2万円で、めちゃ安いから。で、彼はね、その、なんか、その定食がなくて、要するに、その、サトウキビとか伝承菊とかの畑をこう渡り歩いてる人なんですよ。呼ばれたら手伝いに行くっていうね。だから安い方がいいから、そこ借りたんですけど、もう夜中寝てるとね、お経の声、お経の音がするんですよ。で、まあ、線香の匂いもするし、で、ある時その、農作業から帰ってきて、夕方ですよ。家帰ってきたら、なんか奥の畳の一部になんかシミができてるんですよ、黒い。うわ、カビが生えてると思って、なんかアルコールでこう拭いたりとかしたんだけど取れないと。で、夜寝てたら、ちょうどそのシミがその人の横にあるんですね、布団引いてね。そしたらいきなり目が覚めたんですけど、金縛りでピーンってもう動けないんですよ。で 目だけ動くのね。で、むっと見てたら、横から、なんか、ズズズズズズズズってすごい音がして、女性の足が、逆さに足がこう、持ち上がってきたんですよ。そのまま逆さの状態で女の人が上がってきて、畳の中から、出てってって言ったんですね。うわーと思ったら、なんかバチーンって音がして、金縛りから覚めて、見たら、そこやっぱり湿ってんですよね、その場所。でもそれ大家さんに言っても、いや、ここ別に事故物件じゃないですし、って言うんですよ。で、大家さんっていうのはその不動産屋ですよね。不動産屋はそう言うんですよ。ところが、そこから2週間ぐらいして、自分が出稼ぎに行ってる畑にね、まあ、同じうるま市石川の畑だったんだけど、実はこんなことがあってって言ったら、ああ前の所有者知ってるから聞いてみるって言って、その不動産屋に売った前の所有者にその菊畑のおじさんが聞いてくれたんですよ、知ってるから。そしたらこんな話聞いたらしいんですけど、あそこに、まあ、アパート建てると、もう20年ぐらい前ですけど、まあ、彼が家賃収入でやっていこうと思って建てたらしいんですよ。建てようとしてね。そしたら、基礎を作ってる時に、知らないおじいさんが来て、あんたここに家建てんのかって言って。そう、うちの土地だからって言ったら、そこいっぱい死体が余ってるよって。戦時中埋める場所がなかったから、掘り出したと思うけど、まだあるはずよって言って。それがちょうど角部屋のところだったんですよね。だから、まあ事故物件ではないけど、そういう戦争の記憶というか、あるみたいで、で、その後に、首里かどっかのお寺のお坊さんを呼んでお経をあげたんです。でもそれでもダメだったんですよね。だから夜寝てる時に線香の匂いがして お経の声が来たのは、多分その時の声かなっていう。まだあります、そのアパート。引っ越しちゃったけどね。嫌でしょ。不動産屋さんとフェイスブックでつながってて、知り合いがね、知り合いの不動産屋とね、まあまあ直接はそんな知らないんですけど、なんかやっぱりこういう仕事してるから、フェイスブックのメッセンジャーとかでちょっと話聞いてくださいって来たんですけど、彼が今50歳ぐらいかな、僕よりちょっと2、3歳年下だったんですけど、大学卒業して、で、その不動産屋に入ったらしいんです。で、今の不動産屋のその名前とは、なんか違う名前だったらしいんですけど、途中で変えたかな。で、入ってる時に、那覇市のね、 あけぼのっていうところがあって、まあ、あそこら辺にお店があったらしいんです。で、あけぼのもあそこ埋め立て地で、まあ、そんなに、20年前は、綺麗になってない、ないというかね。でも、まあ、新人だから、窓口で業務してるわけですよ。そしたら、全然事故物件でも何でもない、4階建てのアパートの、2階に、80歳くらいのおじいさんが引っ越してきたんですよ。で、そのおじいさんも快活な人で、いつも、店の前通って、挨拶をしていくんだけど、引っ越して3週間ぐらいしてから、いきなり暗い顔でお店に来たらしいんですよね。で、あんたさ、って。あんた、事故物件貸したかって。いやいやいや、あそこは何もないですよって。事故物件でも何でもないですよって。無理になったらさ、って。普通が聞こえるわけよ、普通が。普通、何ですか？普通だよ、普通。って。普通って沸騰ですかね？給湯器が壊れましたか？って聞いたんだけど。すぐに後ろの、年上の、まあ、役員の人が来て、多分ね、このおじいさん言ってるのは、普通は口だよって。だから誰かが喋ってる声がするんじゃないって言って。そうそうそう。なんかね、夜になったら、シュワシュワ、シュワシュワ、シュワシュワって、女性みたいな声が、すっごいなんか早口で、小さい声で、囁くような音がしてさ、あれ普通だよって言って。で、お払いしてくれないかって言われたんですけど、事故物件じゃないしね。そういう記録全くないんですよ。普通に立ってる家だから。そしたらもう一週間もしないうちにおじさん出てっちゃって、で、また空き家になったんですよ。で、その彼、不動産の彼は、なんか気になって、なんかいいんじゃないかと思って、で、先輩がね、なんかその、事故物件かどうか確かめる方法っていうのがあったらしくて、教えたんですよ。これは、泡盛の入ったコップをね、部屋の中に一晩置いといて、次の日行って、ちょっと飲んでみて、まあ、自分がいたら、量が減ってるか、腐ってるか、味が変わってるか、だって。で、そういうので確かめたりするよって聞いたから、夜中に行ってこう、泡盛を継いでから、で、次の朝行ったんですよ。そしたら、まあ、床の上にちゃんとコップはあって、台所のね。で、飲んでみても、全然美味しいし、味も匂いも変わってないと。まあ、じゃあこれはなんかお化けとかいないんだよなと思って、コップを置いて、奥の4畳半の部屋にこう、行ったんですよ。そしたら、キッチンからいきなりパリーンと音がして、振り返ったらコップが真っ二つで泡盛がもう水浸しになってたんです。と思ったら、行こうとしてた奥の部屋で、女性が小さい声で咳払いしたんですよ。はっきり聞こえたらしくて、もうすぐ出てったらしい。で、それを社長に言ったら、社長がね、ユタ呼ぼうってことになって、どっかのユタのおばあちゃん呼んできたらしいんですけど、お祓いした後に言った言葉が、ここはね、って前に住んでたのどんな人って聞くから、若いカップルでしたって。ただなんか離婚しちゃったみたいで出てきましたねって言ったら、多分ね、その女の人がよって、呪いをかけてたはずって。で、その呪い、そのおばあちゃんも言ったんですよ。靴だって。靴を飛ばしたって。つまり、口で呪いの言葉を言うことが、沖縄で靴を飛ばすとか、そういう風に捉えられて、その言葉は届くんです、相手にね。で、靴を飛ばす、つまり呪いをかけた場所っていうのを呪われると。で、そういうなんか沖縄の俗語にもあるんですよ。昔の言い伝えとかにもね。だからおそらく、その、なんか話に聞くと、旦那さんが、こう、不倫してしまって、それで離婚されて出てったらしいんですけど、奥さんの方が最後までいたから、おそらくそこで元旦那さんにこう、呪いを飛ばしてたんじゃないかっていうね。欲というかね、残っちゃうんでしょうね。残留でね。まあ、そのアパートもまだありますよ。 ただ本当にそういう事故物件ではないしね、誰も死んでないんです。これは本当に事故物件なんですけど、これちょっとまあ場所は浦添なんですけどね。浦添のそのアパートでおばあちゃんが死んだんですよ、一人暮らしの。すごい気のいい人で、もういつもなんかお菓子持ってきてくれたりとか、不動産屋の方に。近所付き合いもいいし、ただまあ身寄りがなかったので、で、まあ、死後、3週間ぐらい経ってたのかな。結構、その、まあ、亡くなられると大変じゃないですか。床汚れたりとか。で、もう全面的にリフォームをね、して、不動産屋が。で、まあ、まあ、ご遺体もこう、火葬されて、まあ、一息ついたんですよ。で、担当者の人が、その、まあ、場所に、何人かお客さんを連れて行って、で、まあ若いカップルが来たんですけど、で、若いカップルが内見をして送り出して、で、その方、まあおばあちゃんのこと知ってたから、ああ、ここでおばあちゃん亡くなったんだな、かわいそうだなと思って、二人帰った後にこう窓を閉めたりしてたんですよ。でそしたら、横の部屋パッと見たら、亡くなったおばあちゃんが正座して座ってんですよ。で、不思議な顔で見てんですね、こっちを。で、もうびっくりしたから、おま、まるまるおばあちゃん、あなた死んだんですよって言ったんですよ。じゃあおばあちゃんびっくりした顔になって、そりゃ大変さって言って消えちゃったらしいんですよ。
送りした曲は DJ ササでおじい自慢のオリオンビールフィーチャリングマンナユーナでした。
はい、ということでどうでしたでしょうか。ですね、あの事故物件っていうのはですね、実は、私コバはですね、これ本当の話なんですが、過去に2件事故物件に住んだことがあるんです。まず一つ目がですね、横浜にあります、事故物件で、もう一つが、東京の板橋区にあります、事故物件なんですね。で、もうその時はですね、本当にお金もきつかったので、どうにかちょっともう安く住みたいなということで、まあその不動産屋というか、まあ聞いたんですね。そしたら、まあ事故物件ありますよということで、下見に行ったんです。はい。で下見に行きましたら、最初のその横浜の方は1年間、まあどっちも1年間1年間なんですね。なんでかというと、1年間しかその事故物件のその家賃が安くならないんですよ、その僕が言ってたね、ところっていうのは。で、家賃は半分になるんですね。で、最初の横浜の方は下見行った時に、まあ事故物件ということで、一番最初初めて、事故物件に住むというのが、まあ横浜だったんですけども、もう恐る恐る、まあ部屋の内覧に行ったんです。しかもね、すごいのがね、あの内覧一人なんですよ。内覧を一人で行かず、鍵渡されてどうぞっていうことで住所をね、こう見ながら、住所を、まあ、Google マップで見ながら行ったんですけど、まあ、最初本当恐る恐る鍵を開けたら、もう日当たりはいいし、すんごい、要はリフォームされてて綺麗だったんですね。それで、その霊的なものとか、そういったなんか嫌な感じっていうのも一切なかったんで、もうすぐ、もうここにお願いしますということで、住みました。それで、2回目の板橋区の方も、同じくですね、まあ内覧に行ったら、ものすごい綺麗だし、こうもう全然そのもう幽霊の感じなんて全くないっていうんで、まあ住みました。その代わり住む入居の日にですね、どちらの部屋も挨拶しましたね。すいません、コバと申します、こちらのお部屋に1年間住まさせていただきますのでよろしくお願いしますというね、挨拶だけはねしっかりさせていただいたというね、経験がございます。
来週のワンナップタイムは沖縄ワンナップカフェでございます。番組開始以来1年3ヶ月が経過し、過去の特集と今後のワンナップタイムへのお話などをする番組制作の報告会でございます。また来週も沖縄を深掘り、
ワンナップタイム。